今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第15章11節から24節です。ルカによる福音書第15章11節から。またイエスは言われた。ある人に息子が二人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。それで父親は財産を二人に分けてやった。何日も経たないうちに下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。何もかも使い果たしたとき、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。それで、その地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。そこで彼は我に返って言った。父のところではあんなに大勢の雇い人が有り余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち、父のところに行っていよう。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと。そして彼はそこを立ち、父親のもとに行った。ところが、まだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き、接吻した。息子は言った。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし、父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきて、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから、肥えた子牛を連れてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして、祝宴を始めた。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。アドベントの季節をご一緒に歩んでいます。今日は有名な放蕩息子の例えから15章のテーマであります失ったものを取り戻す喜びをご一緒に受け取りたいと願っています。そして今失ったものとなっている方々のことを思い起こし、再び取り戻され主と共に喜べますことを願いつつ、今日の箇所を聞いていきたいと願います。今日の例え話はある人に息子が二人いたと語り始めています。二人の息子たちの物語ですね。今日読みます24節までのところには、弟息子の話が、そしてクリスマスを挟んで、その先の32節までを、また次回ですね、クリスマスの後、取り上げる予定ですが、そこでは兄息子のことが語られています。今日は前半の部分を取り上げます。今日のお話の主人公であります弟息子は、父親に、私がいただくことになっている財産の分け前をください。こう言います。父が死んだら相続することになっている自分の分の遺産を前もってくれ。というわけです。大変失礼な物言いをする息子だなと思いますが、要するに 自分にとってあなたはもう死んだも同然の存在、なくても良い存在だから、自分のものと言われている財産を渡せということです。しかし、この父は彼の望み通りに財産を分けてやります。このことも驚きですね。しかし、その父親の思いを無にするように、息子は何日も経たないうちに、それを全部金に変えて遠い国に旅立ったのです。これが彼の願いでした。彼は父の家を出たかったですね。父親の束縛から自由になり、自分の好きなように生きたかったのであります。しかしそれにはお金がいりますから、その元手を父からせしめます。そして彼はもうこんな家に用はないとばかりに、自由な世界へと飛び出していった。これが今日の話の、始めですね。この弟息子の姿は、これまで見てきました見失った羊やなくした銀貨と同じように、本来の所有者、今日の箇所で言いますと、保護者であられる神様から離れて、自分の思い通りに歩もうとする、そういう私たちの姿が描かれています。そして、ここで言われている父親が神様を表しています。放蕩息子は、自分の人生は自分のものだ。自分の思い通りにして何が悪い、と父親のもとを自ら離れていきますが、私たちもまた同じように、神様から離れていこうとすることの多いものであることを覚えます。神様が与えてくださった時間も能力も環境も、すべて自分のものとして主張し、自分の望み通りに使おうとしてしまいます。そこで得られる喜びも楽しみも、すべて自分の力で得たものとして誇り、神様に感謝するどころか、ますます神様を見くびり、神様なしの人生を歩んでしまう。そのような自分であったことを私自身思い起こします。そしてここでの父親と同様に、神様はそんな私をそのまま生かせてくださったことを思います。物語は父の元を離れた息子の姿が引き続き描かれていきます。遠い国に旅立った彼は、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いし、使い果たしてしまいます。さらにそこに飢饉が起こり、食べるにも困り始めた彼は、ある人のもとで豚の世話をするようになります。豚はユダヤ人にとっては汚れた動物で、豚飼いというのは最も忌み嫌われる、絶対にしたくない仕事の代表だそうです。つまり彼は、これ以上はないというどん底にまで落ちぶれてしまったのであります。好き勝手に生きることを自由と勘違いしてしまった結果、むしろ自由を失い、奴隷のような生活に落ち込んでしまった。それが彼の姿です。それはまさに神様のもとを離れ、自分で自由に生きるつもりが、実はこの世の罪や欲望、そして死にとらわれているすべての失ったものの姿をここで描いています。私たちに命とこの肉体を与え、生きる糧を日々整えてくださる神様を忘れ、自分の力で自分の思い通りに生きることこそが自分の幸せだと勘違いをしてしまったすべての人の姿がここに描かれているのです。しかし、飢えと孤独の苦しみの中で彼は我に返ったとあります。原文を直訳すれば、自分自身へと来たとなります。 つまり自分の本当の姿に気づいたということでしょう。私は何者なのか、私はどこに生きるべきものなのか、そのことに気づかされたのでした。具体的には17節の、父のところではあんなに大勢の雇い人にあり余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだということに気づいたのです。私はここで飢え死にしそうだというのは、もちろん気づくまでもない現実です。しかし、その現実とは対照的な、父のところではあんなに大勢の雇い人にあり余るほどパンがあるという、父のおられる場所の事実に彼は気づいたのです。父のところ、それは彼がもともといた場所です。彼はそこが嫌で仕方がなかった。早くそこを出て自由になりたいと思っていたのでした。しかし、そこは大勢の雇い人が有り余るほどのパンによって養われていた、そういう祝福され、守られていた場所だったんですね。雇い人ですらそうなのですから、息子であった彼はなおさら豊かに育まれてきたはずです。ところが彼はそのことが分からずに、こんなところにいるのは嫌だと言ってそこから飛び出してしまった。その結果、このように雇い人以下の生活に陥り、飢え死にしそうになっている、そのことに彼は気づいたのです。それは自分は取り返しのつかないことをしてしまったという悔恨の思いももちろん持ったでしょう。そして自分が本当に生きることのできる場はあの父の家だったのに、それが分からず自分からそれを捨ててしまったために、今のこの苦しみを味わっていることにやっと気づいたのであります。そして彼は父のところに帰ろうと決意します。もちろん今さら帰れた義理ではありません。ですからこう言うしかないのです。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。彼はここで自分が罪を犯したと告白しています。罪というのは、神様に生かされ、養われ、育まれているのに、そのことを感謝せず、むしろ不自由な束縛と思い、神様のもとを飛び出して好き勝手に生きることだと今日の物語は教えています。しかしその罪に気づいて、神の民として生きる資格は自分にはないと思いつつも、しかし救いは神様のもとにしかないことを知り、戻っていくこと、それを私たちは悔い改めと呼び、その道によって私たちの誰もが神の御元に立ち返っていく、そのことを今日の物語は豊かに描写しています。そして今日のお話のクライマックスが父親の姿です。ここまで父親の姿は、自分の元を離れようとする息子を止めることなく、そのまま生かしたその後ろ姿で止まっています。再び父親が登場するシーンにおいても、またある意味その後ろ姿で登場します。まるで息子が自分を捨て去って遠くに行こうとする時も、放蕩三昧に放棄で自分自身を見失っている時も、すべてを使い果たしどん底まで落ちた時も、父親はそのままの姿でずっと待っていたかのようであります。彼がいつか自分は何者か、どこにいることが彼にとって幸せなのかに気づいて戻ってくるのをずっと待っていたのであります。ですから息子がボロボロの小敷のような姿になってとぼとぼと帰ってくるのを、父は まだ遠く離れていたのに見つけ、哀れに思い、走り寄って首を抱き、接吻したのでした。息子の方は、こう言おうと思っていたことを語り始めますが、父はそれを遮り、最後まで聞こうとしません。彼の悔い改める心をすでに知っていて、すでに許しておられるのであります。もう息子ではありませんという言葉の子供の言葉を遮り、しもべたちに急いで一番良い服を持ってきてこの子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい、こう命じられたのであります。それは、あなたは私の大切な息子だと言わんばかりに、彼を大事な息子として、そして愛する者として迎える。その父の意思表示であります。与えたものをすべて失い、哀れな姿で戻ってきた息子を、一言の小言を言うこともなく許し、愛する息子として迎え入れる。これがこの父親の姿であります。そして、このようにイエス様は、神様はこのような愛を持って、あなた方を愛しておられるのだよ。あなたを失われた者として心を痛め、それでも帰ってくることを待っていてくださるのだよ。それが父なる神様の人に対する御心なのだ。このことを教えておられるのであります。そしてもちろんここで語られるイエス様は、そのために私はここにおり、今エルサレムに向かって歩みを進めているのだということでもありましょう。この15章に入る前にイエス様はこのエルサレムに向けての旅路を再び始められたということをお話ししたと思います。イエス様はエルサレムに向かって、つまり十字架に向かっての歩みの中でこの話をされているのであります。ですからイエス様は十字架に疲れ死なれることを通して、ここで描かれた神様の姿が真実なのだと教えようとされている、こうも言うことができるのだと思います。そして今日のこの話は先週の話に続いて、罪人である私たちをご自分のもとに迎え入れてくださることを、神様ご自身が心から喜んでくださることを語って終わります。父は肥えた子牛をほふり、息子の帰還を祝う祝宴を始めます。食べて祝おう、この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ、こう言います。神様のもとから出て行った人を死んだ者と呼んでいますが、まさに命の源であられる神様から切り離され、自らの罪によって死すべきものとなっていたということでありましょう。しかしその彼が再び神様のもとに立ち返ることによって生き返ったのであります。そのことを、神の国の祝宴を催して共に喜んでくれと言ってくださる神様のお姿が描かれています。私たちは今主イエスキリストの誕生を待ち望むアドベントを過ごしていますが、すべての人がこの息子のように父なる神様のもとに立ち返ることを、神様が待っていてくださることを覚えたいと思います。このことは私たちが神様の身元に立ち戻った日のことを思い起こして感謝すると同時に、今神様から遠く離れた生き方をしている愛する家族や友人がおられる方にとってどれほどの慰めとなるでしょうか。私たちも教会から離れている兄弟姉妹方、そして御媒さん会員のことを覚えて 日々祈っています。そのお一人お一人のことを、他でもない神様が一緒に待っていてくださる。まさに息子が帰ってくるのを毎日心を痛めて待っておられた父なる神様。今、やはり心を痛めつつ、愛する家族が救われることを待ち望む私たちと共に、その神様が一緒にいてくださるのであります。そして帰ってきたなら、共に喜ぼうと私たちに呼びかけていてくださっているのです。家族の救い、それはいつも忍耐が必要なことであります。祈りを続けていくことも、忍耐とまた涙なしには祈れません。しかし、この主イエス・キリストと、そして父なる神様が、まさに共に待っていてくださる。そして、帰ってきたなら共に喜ぼうと言ってくださる。このことを覚えながら、忍耐と希望が与えられて、引き続き祈り続けて待っていきたいと願います。祈りを捧げましょう。あなたの身元を離れ、法灯の限りを尽くし、しかしそこにいて気づいてあなたの身元に立ち返ってくるものを待ち望んでくださる主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。私たち自身もそのようにあなたから遠く離れて生きるものでありました。あなたの恵みを覚えつつも、その恵みを無駄にし、自分自身の力で生きようとし、あなたの存在を小さなものとして生きていました。しかしそこで、あなたが私たちに気づかせてくださいました。私は何者か、私はどこで生きるものか。そして、再びあなたの身元へと立ち返る道を用意してくださり、そして、ボロボロになった私を精一杯抱きしめて迎えてくださったことを思い起こします。私たちはあなたが与えてくださる恵みが本当に私たち自身の力でも知恵でも善でもないことを覚えます。ただただあなたの恵みによって私たちが救われ、あなたのものとされていることを覚えて心から感謝いたします。だからこそ、私たちの愛する家族や友人たち、そしてすべての民が、この恵みに立ち戻ってくることができますように、切に願います。特に世界中でクリスマスを迎えるこの季節、どうぞあなたの福音が世界中で述べ伝えられ、そして待っていてくださる主なる神を、述べ伝え、そして一人でも多くの民があなたの身元へと立ち返ってくることができますように、どうぞ御霊を豊かに注いでください。そしてこの一週間も私たちの祈りに忍耐と希望をいつもお与えくださいますように、心からお願いいたします。この祈りを愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。